本田健の人生相談ディアー健。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。本田健の人生相談ディアー健、ナビゲーターの小林まどかです。2014年の幕開けを祝しまして、特別配信号をお届けします。改めて健さん、はい、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
どうですか、2014年、
はい、
改めて迎えられて今のお気持ちというか心境はいかがですか？
そうですね、新しい年が始まるということで、はい、毎回そうですし、日本人の人は、ね、特にそういう意識が強いんじゃないかなと思いますけど、こういう節目に、なんか新しいことを考えたり、今までのことを振り返ったり、そういうふうなベストなタイミングだと思いますので、
はい、
この収録ができることを非常にワクワクしています。
はい、それでは健さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速今日のテーマをお伺いしましょう。
はい、
年末年始は人生を振り返ったり、それから健さんおっしゃっていたようにその目標を立てたりする人も多いんじゃないかと思うので、
はい、
それから昨年の12月に健さんが発売された新刊、これからどう生きるのかでも生きる目的と書かれた項目がありましたよね。
はい、
ということで今日はですね、人生を幸せに豊かに生きるための8つのステップ2014年版ということで、
はい、
特別エディションでお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、
まず最初のステップから教えていただけますか？
はい、自分の理想を見つけるというところを、最初のステップにしたいと思います。
理想ですか？
はい、はい、新年ですので特に、夢について考えることが大きいと思うんですけども、なかなか普段、自分がどういうふうな、理想を持っているのかってことは考えないと思うんですが、もし何でもできるとしたら、もしお金が何億もあれば、もし時間を自由に使えるとしたら、もし何でもやっていいっていうふうに言われたとしたら、どういうことをやりたいのか、それが自分の理想の状態だと思うんですけど、
はい、
それを見つけるってことがすごく大事だと思います。
じゃあここがスタート地点のステップになるわけですね。
はい、なぜかというと、なかなか人は理想以上には、自分が夢見たもの以上にはなれないので。
じゃあある程度高く持った方がいいですか？
は
い、この場
合は。そうですね、あんまり具体的なことよりは最初は、自分にできるかどうかわからないけど理想って言われたらこれだよねって、だからできるかどうかわからないけど理想とはっていう形で、書き出してみるといいと思います。
はい、
それはだからどういうふうな場所でどういう仕事をしてどういう人と付き合って何をやってるのか、うん、この理想の状態をぜひ、自由に書いていただきたいなというふうに思います。
はい、そして2つ目のステップは何でしょう？
はい、現在地を知るということですね。
はい、
理想を知るのと同じように、現在地を知るのはすごく大事だと思います。
例
えば海外で生活してみたいっていうふうな理想の状態があったとして、
はい、
例えばサラリーマンとか OL で今の仕事を辞められないというふうな状態があったとしたら、じゃあ具体的にその海外に移住するまでどうしたらいいのかってことを考える前に、今どれぐらいお金があるのか、どういうスキルがあるのか、どういう状態なのか、家族の状態も含めて、現在どこにいるのかってことをやっぱり知ることはすごく大事だと思います。
はい、
この理想の状態と現在地、これを知ることによって初めてどうやっていくのかってことが考えていけるんじゃないかなというふうに思います。これを現在地を見る作業は苦しいことが多いですけど。
そうですね、現実を叩きつけられるような感じですよね。
はい、でもその体重計に乗らなければどれだけ痩せなくちゃいけないかもわからないというので、1,2,3 で自分を、見つめていただきたいと思います。
はい、そしてその次のステップ3つ目なんですけれども、
はい、これはいっぱい本にも書いてますが、自分の才能の形を知るということをぜひ2014年やっていただきたいと思います。
才能の形というと具体的には？
はい、これは自分の才能の見つけ方とか大好きなことやっていきよう、図解版も出ましたのでその辺を見ていただきたいんですけど、全ての人に才能っていうのはあると思います。でそれは人前で話すことだったり、文章を書くことだったり、料理だったり、人と人をつなぐことだったり、物を作ることだったり、いろいろあると思うんですけど、その自分の才能の形にいっぱいあって、それをどういうふうに使えばいいのかってことですよね。
はい、
その、前提として自分にはどういう才能があるのかってことを、調べていくことを、ぜひやっていただきたいと思います。
はい、
これをやらないと自分が将来何やりたいのかってこともはっきりこう明確にすることが難しいんですよね。
具体的なじゃあ最初のステップっていう感じですね。
はい、そうですね。
はい、そして4つ目は？
はい、自分の才能の形が分かった後の話ですが、自分が将来この分野で勝負するという専門分野を定めることですね。
はい、
それは例えばセールスなのか教育なのかビジネスなのか環境なのか、マーケティングなのか、 あるいはなんか宗教的なことなのか、スピリチュアルなことなのか、癒しに関することなのか、これが私の専門分野ですっていうことを定めるということです、
はい、
これはなかなか、怖いことで、はい、それを定めるのに心理的な抵抗があると思います、
はい、どうしてその抵抗が出てくるんです
か。やっぱり一つ決めてしまったら他は選べないっていう感覚はするからなんでしょうね。
あー、
パートナーと一緒で結婚決める前のストレスと同じようなものがあるんじゃないかと思います、
はい、
別にあの結婚したからといって一生離婚できないわけじゃないんですけど、それと同じように自分がこの専門分野を定めてしまったらちょっと不自由な感覚が出てくると思うんです、
はい、
けれどもやっぱり自分はこの分野で一生やっていくんだっていう覚悟みたいなものはないと、
うん、
やはり学びっていうのは進まないと思うので、
ね、
自分はこの癒しの分野、料理の分野、あるいは教育の分野、あるいはマスコミ、メディアの分野とか、そういうふうな出版会とか、まあ、そういう分野を決めるってことはすごい大事だと思います、
はい、
で途中それを変えることは全然 OK だと思います。
あ、途中で変えてもいいんですね。
はい、もちろんその業界を渡り歩く人もいますし、でもとにかくとことんこれでやるって決めないことには、
はい、
学ぶスピードも遅くなるんじゃないかと思います。
はい、そして5つ目ですが、
はい、具体的なプランを練るってことですね、
はい、
一番最初に理想を見て、そして2番目に現在地を知る、才能、3番目に自分の才能の形を知る、
はい、
そして4番目に専門分野が定まった後は、
じ
ゃあそれをひっくるめてどうするのか、
はい、
例えば海外に移住したいっていう、一番最初の例ですと、
はい、
自分には物を売る力があると、
はい、
そしてちょっと、学生時代にはホームステイかなんかして留学してきたと、
はい、
だったら海外の日本企業で現地採用スタッフで営業やってみると、
うん、
いうことが例えばプランとして出てくるわけですよね。
あ、はいはい、
あるいは、料理の世界に行きたいと思ったら、うん、今どれだけできるのかっていうのをちゃんと調べて、自分があんまり大したことできないんだったらどこで修行するのかってことを考えたりとか、はい、とにかくプランを練っていくってことですよね。
急にこの5つ目に来てぐっと形がこう定まってきたような感じがします
よね。そうです、そうです。具体的に何ができそうなのか、パン屋さんで修行するとか、あるいはパン屋の学校に週末行くとか、簿記を勉強するとか、
はい、
自分が行きたい場所に行くために現在地から何をしなくちゃいけないかってプランをする、
はい、
これは何回も何回もやり直さなくちゃいけないと思うんですけど、
はい、
このプランをしていくってことがすごく大事だと思います、
はい、そしてそこが作れたらば今度6つ目ですが、
はい、6つ目は先ほどのプランの中に絶対出てくると思うんですけど、学ぶ場所を決めるということですね。
学ぶ場所、
はい
はい、
例えばある人がラーメン屋を出して失敗した、人と会ったことがありまして、脱サラして、なんか貯金が1000万かなんかあって、でそして、銀行借りると一緒に、2000万かなんかでスタートして大失敗した人がいるんですけど、
はい、
どうやって料理学んだんですか。いや独学ですというふうな人がいたんですね、
ええ、
で自分がラーメン好きでずっと週末食べ歩いてたから行けると思ったら全然できなかったと、
まあ、
そういう人はやっぱ学んでないからなんですね、
はい、
で例えばレストランビジネスで成功しようと思ったら仕入れからそしてその料理を作るってことから店舗の運営、
うん、
そしてアルバイトの管理、
うん、
それから集客とか、
うん、
そしてお客さんとのやり取りとか、
うん、
そしてまあ税金払ったりとか、まあ、いろんなことを全部やって初めて繁盛店っていうのをうまくいくんですよね、まあ、そういうことから考えればそのどの分野であれ、
はい、
それはビジネスでも教育でも、アートの世界でもやはり一定期間どっかで学んだり、そういう細かな実務って結構あるんですよね、
うん、
でそういうことをその自動的にできるようになるまでにやっぱ少なくとも3年から5年
その3年から5年、
はい、その分野である程度やってその言葉業界の言葉にもなれなくちゃいけないわけだし、
ま
あ、そういうふうな感じのことをやるためにはやっぱ学ぶ場所が必要だ。でこれはお金払って学ぶこともあれば、お金をもらってその学ぶ、まあ、どこか会社で勤めるということですけども、
はい、
まあ、そのためには転職しなくちゃいけないかもしれませんけど、まあ、いずれにしてどこで学ぶのか、
はい、
できれば一流の人のところで学ぶ方が、学びは早いわけですが、それは皆さんが将来どこに行きたいのかってことによると思います、まあ、いずれにしろ、皆さんが本当に理想の、状態に行くことを本当に決めたのであれば学ぶ場所は、すごく考えて考えて選ぶ必要があるんじゃないかなと思います、
はい、ここは本当重要なポイントですね。
そうですね、まあ、これがどこで学ぶかで全てが決まると言ってもいいぐらいだと思います、
はい、そして7つ目のポイントですけれども、
はい、7つ目のポイントは、先ほど あの一連のやつと、若干違うように感じるかもしれませんが、
はい、
小さく始めるということですね。
小さく始める、
はい
はい、
まあ、何でもそうですがいきなり、親に出してもらったり借金したお店を始めるとかってことじゃなくて、例えば誰かのお店の手伝いに行って週末の3時間だけ厨房を借りるとか、
うんうん、
あるいは作家になるなりたいって人であれば文章を書いてみて周りの人たちに見せてみるとか、
はい、
とにかくそういう小さなスモールステップをいっぱい積み重ねることが、成功にはすごく大事だと思います、
はい、じゃあそこでちょっとずつこう地道なステップを重ねて、
はい、
8つ目のステップですが、
はい、でそして8つ目、多分多くの人が聞きたくないと思いますが、リスクを冒すと いうのが8番目です。
はい、それはどういった意味でのリスクですか？
これは感情的なリスクも経済的リスクも社会的なリスクも犯さなければならないタイミングがやってきます。
はい
はい、例えば今皆さんが従業員だった場合には転職ってことをしなくちゃいけないかもしれませんし、あるいはいずれ独立ってことをしなくちゃいけないかもしれませんし、あるいは同じ従業員の立場だったとしてもこういうことやりたいんですけどって上司に言うにはすごい勇気がいるかもしれませんし、まあ、いずれにしても感情的経済的社会的リスクはあるいは全部を犯さなくちゃいけない時がやってきます。
はい、
でその時に、うまくいくかうまくいかないかで考えているとリスクは犯せません。
はい、
なぜかというとうまくいかないんじゃないかという気持ちの方が大きくなりますからね。
そうですよね。
はい、でそして実際にうまくいかないケースの方が多いんです。だからうまくいくかうまくいかないかじゃなくて、もうこれをやらないと死ねないっていうぐらい大事なことを、自分で選んで、そしてそこにとことん情熱を注いで、そしてそこで、勝負してみる、こういう生き方をやらないと理想にはなかなか近づけません。はい、ただこの8つ目で途中で引き返してしまう人が結構多い感じがします。
でもこの8つってある意味このお話では、まあ、最後の関門ではないですけれど、
はい、
ここさえ抜ければっていうところですよね。
そうですね。はい、
ということで8つのステップ伺ってきたんですが、
はい、
例えば今のメモしながら考えられて、あ、自分はこれとこれとこれはできてるな、でも戻った時にここの部分ちょっと抜けてたなっていう時に、
はい、
そこにこう戻ってやっていくっていうことって方法としては順番としてどうですか？
でもやはりこう自分の専門分野っていうのはやっぱり違うかなみたいなことをやってたら、どんどんどんどん遅れてしまいますし、学ぶ場所、これやっぱりこうちゃんと選ばなくちゃいけませんし、
はい、
プランっていうのは最初に、ちゃんとしておかなければやはり難しいので、
はい、
先に8つのステップは順番通りにやらなくちゃいけないんじゃないかと思います。逆に自分がうまくいってない場合はどこで失敗したのかもよく分かったんじゃないでしょうか。
あ、そうです
ね。はい、多くの人が5番目のプランを練るってことで失敗してたり、6番目の学ぶ場所を間違ってたり、あるいは自分の専門分野が定まってなかったり、ということなんじゃないかと思います。
はい、かなり具体的にこの8つのステップ、
はい、
今日お話しいただいたんですけれども、
はい、
やはり今年は人生を幸せに豊かに生きたいという方のために、
はい、
ケンさんがここで特別バージョンということでまとめてくださったので、
はいはい、
やっぱり年明けっていうのはね、何か新しい目標を設定したいなってこうワクワクする方が多いんじゃないかなと思うので、
はい、今は多分今年一番最大限にワクワクしてる瞬間なんです。
そうですよね。
これからモチベーションがダウンしていくので、そういう人はまた2015年に会いましょう
とりあえずはね、2014年版ということで、はい、新しい年を迎えたにあたってケンさんにお話しいただきました。はい、
そうですね。ぜひ、今よりもちょっと楽しい人生を、目指していただければ、自然にあとは進むんじゃないかと思います。
はい、ということで今日は特別配信号をお届けしました。ケンさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。素晴らしい一年をお送りください。